はい、皆さんこんばんは。
半端にやばい。
福井さん始めていきたいと思いますが、今日も、賛美をしていきたいと思います。1曲目に歌いたい曲は荒野の果てにですね、クリスマスの歌です。
喜び
最近歌い始めた歌なんですけれども、とても素敵な歌なので、よかったら一緒に歌って覚えてください。日本語にいろんな人と一緒に訳しまして、その日本語で 歌っていきたいと思っております。クリスマスの祝会の中では英語と日本語で歌っていきたいと思いますが、今日は日本語だけを歌っていきたいと思います。神の御子イエス様を、心から喜んで受け入れていく、そのような内容の歌になっています。
あなたを求め、約束されていた御子を待つ。 Welcome Holy Child、 待ち望んでいた御子よ、私の飼い場の
聖書の御言葉にゴスペルと呼ばれている、メッセージにぜひ耳を傾けていきたいと思っています。ですね、ヨハネの福音書を開いていきたいと思いますけども、新約聖書になります。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、4番目のヨハネの福音書の1章を開いていただけたらと思います。新改訳聖書第3版ですと、新約聖書の172ページに、ヨハネ福音書の1章があります。1章の1節から18節を読みますので、耳を傾けていてください。ヨハネ福音書1章の1節から、はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方は初めに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。神から使わされたヨハネという人が現れた。この人は証のために来た。光について証するためであり、すべての人が彼によって信じるためである。彼は光ではなかった。ただ光について証するために来たのである。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。
この方はご自分の国、ご自分の家に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。ヨハネはこの方について証言し、叫んでいった。私の後から来る方は私に勝る方である。私より先におられたからである。と私が言ったのはこの方のことです。私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたのである。というのは、律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからである。いまだかつて神を見た者はいない。父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのである。聖書の場所は以上です。短く祈ります。心をしていただけたら感謝です。天と地とその中にあるすべてのものをデザインなさり、またメーカーとして組み立て、また存在へと招いてくださった主イエス・キリストの父なる神様、私たちもあなたのデザインの中で、あなたの、作品として生かされております。今年もいよいよ、あと2週間ほどで、終わろうとしている年の瀬に迫ってまいりましたが、忙しさの中でしばしの時共に集い、そして共に御声に御言葉に耳を傾ける時が備えられましたことをありがとうございます。主よ、どうぞお語りください。しもべは聞いております。どうぞ私たちの心の目を開いてください。目には見えませんが、いつも共にいてくださるあなたを見上げることができますように。また心の耳が開かれて、悟るのに鈍いものでありますが、どうぞ神様、あなたの聖書のことをよく理解し、あなた自身をより深く知っていくことができますように。そしてあなたの恵みと誠に生きていくことが、生かされていくことができますように、助け導いてください。スーパーマーケットやデパートにおいても、街中でもクリスマスのキャロルが流れている時期になっております。どうか今年のクリスマス、今度の日曜日はクリスマス礼拝が持たれ、24日の夜イブ礼拝が、キャンドルサービスが持たれようとしておりますが、どうぞお一人お一人が最寄りのキリスト教会に足を運び、そしてそこで本当のクリスマスを味わうことができますように。過ぎ去ってしまう、消え去ってしまう、忘れ去られてしまう、そんな束の間の儚い楽しみをもてあそぶよりも、いつまでも残る喜びと、また信仰と希望と愛に生かされていくことができますように導いてください。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。この福音書というのはゴスペルと言われています。英語で読みますと、英語の聖書ではヨハネの福音書は The Gospel According to John と書いてあります。ヨハネと聞くとですね、なかなかの、馴染みがないかもしれませんが、英語名のジョンと聞くとですね、ジョン・レノンのジョンだとか、いろんなことでですね、親しみが湧く名前だと思います。そのジョンさん、ヨハネさんが、ゴスペル、福音書を、喜びの知らせの手紙を、このまとめていく中で、それが一冊の本になっていきました。一章の一節から18節読んでいただきましたが、このところはですね、サンドイッチのような構造になっています。 A と A' B と B' C と C' そして D みたいな感じでですね、似たようなものをこう対照的にこう並べてですね、そして真ん中に一番伝えたいメッセージを、託して、このいます。で、まあ、サンドイッチに例えるとですね、
カツサンドとかですね、卵サンドみたいなその一番おいしい部分がですね、12節にあたるんですけども、そこに至るまでにまずこの外側から順番に味わっていけたらと思っております。まず一番外側の A の部分は1節あたりになります。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったと続くところです。断崖の中がある聖書もあるかと思いますが、言葉というのは実はイエス・キリストのことなんですよと、紹介されています。まあ、分かりやすくするために言葉というところにイエス・キリストという名前を入れて読んでみてください。そうしますとクリスマス前に、クリスマスの前からイエス・キリストという方がおられる、その方だということが分かってきます。まあ、潜在の、先におられるキリストという言葉がありますが、2000年ほど前のクリスマスに、存在し始めた方ではなくて、クリスマスよりもずっと前から、この世におられる、そのような方だということが、分かってまいります。一節、はじめに言葉イエス・キリストがあった、言葉イエス・キリストは神、父なる神と共にあった、言葉キリストは神であったと記されます。父なる神と共に世の初めから天地万物が創造される前におられた、そのような方、つまり神ご自身、言葉は神であったとイエス・キリストのことを、聖書は紹介しています。この方イエス・キリストは初めに天地万物が作られる前に父なる神と共におられたと、記されております。そして3節をご覧ください。私と聖書の関係はどうなっているのか、こんな本は私に関係のない本じゃないのかと思う人がいるかもしれませんが、3節はそうじゃないよということを語っています。すべてのものはこの方イエス・キリストによって作られた、作られたものでこの方イエス・キリストによらずにできたものは一つもないと記されています。いわゆる聖書で語る神様というのはデザイナーであり、メーカーさんであり、クリエイターである方です。作り主というふうに言われる場合もありますし、創造主というふうに言われる場合もあります。日本語ではたくさんの神々が、そのいろんなイメージがありますが、このトトロのようなですね、この大きな木の、精霊みたいな存在ではなくてですね、あるいはその、山の神、海の神とかそういうレベルではなくて、山も海も大きな木も大きな岩も、また、太陽も月も星もこの地球もそのすべてをお作りになった方、その方を聖書では神と呼んでおりますし、その方が実はイエス・キリストなのだと言われています。すべてのものの中には皆さん、あなたのことも含まれています。あなたのデザイナー、あなたのメーカー、あなたのクリエイターである方がイエス・キリストだと聖書は紹介しているのです。そしてこの方に命があった、この命は人の光であった、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった、すべての命の源である方、すべての光の源である方、その方がイエス・キリストであると紹介されています。それが最初のこの一番外側の A の部分でしょうか。それに対応する部分が18節になります。いまだかつて神を見た者はいない。そうですね、神様という方は目に見えない方であります。ところが目に見えないからといって存在しないわけではない。空気が目に見えないけれども存在するように、風や息が存在しないけれども感じることができるように神もおられます。星の王子様で語られているように、大切なものは目に見えないのです。いまだかつて神を見た者はいない。しかし父の懐におられる一人子の神、これがイエス様のことです。父の懐におられる一人子の神、主イエス・キリストが神を解き明かされた。言葉というのがイエス・キリストだということが、このその前の17節を見ても、分かってくるかと思いますが、初めに宇宙が存在する前に父なる神と共におられて、そして父の懐におられるその一人子である神がデザイナーであり、メーカーであり、クリエイターであり、命の源である神様と言われます。
もう少し中の部分を見てみましょう。 B と B ダッシュちょっと内側に入っていきます。それは6節から8節、そしてそれに対応するのが15節になります。後でじっくり見てみてください。
ちょうどこのサンドイッチになってですね、A と A ダッシュ、B と B ダッシュ、C と C ダッシュ、D となっていきますので、6、7、8節のところは B に当たるようなところですね。ちょっとこう、B と B ダッシュはバプテスマのヨハネさんという人についての、このことが対応して出てきます。挟まれています。神から使わされたヨハネという人が現れた。このヨハネという人はこのヨハネ福音書を書いているヨハネさんではなくて、バプテスマのヨハネ、洗礼者のヨハネと言われる人物です。エリアの預言者エリアの霊を持ってキリストの道備えをしていく、そのような務めを果たしていく人物です。神から使わされたヨハネという人が現れた。この人は証のために来た。光について証するためであり、すべての人が彼によって信じるためである。彼は光ではなかった。ただ光について証するために来たのである。証という言葉が出てきますが、これは、まあ、教会の聖書の専門用語だと思いますので、証と聞いても何かよくわからない人もいるかと思いますので説明します。証というのは、私ではなくて私を生かし作り愛してくださっている神様を指し示すということです。証ではないのはですね、私ってすごいでしょ、私を見て、私がすごいのよっていうふうに自分を指し示す人は、それは証しているとは言えません。そうではなくて、私は大したことないけれども、この私のようなものを愛して、本当に素晴らしい私のようなものを作ってくださって、生かして私の存在そのものを喜んでくださっているその方を、見てください、と言ってですね、神ご自身も証ししている、光そのものを証ししている、そのような存在であります。人間は光そのものにはなれないということが言われます。8節に言われている通りです。彼は光ではなかった。しかし自ら発光することができなくても光ることができます。どのようにしてでしょうか。それはお月さんのようにしてです。太陽の光を反射させて輝いている月のように、神の栄光の光を反射させて私たちは輝くことができます。その時はですね、私が自分の力で光っているわけじゃありません、このただ反射させているだけなんですというようなことになるかと思います。光ですか、これもあります。分かりやすく言うと、証しをするというのはこの伝統がですね、私は自分の力で光っているわけじゃありません、これ紐付きなんです、コンセントにつながっていて、電源につながっていて、そこから電気をもらえるから私は光っているんです、決して自家発電しているわけじゃありません、私じゃなくてこのコンセントの先にあるものを見てくださいというのが証です。ところが証をしないで自分の栄光に、自分のすべての神の栄光を自分の手柄にするということは、本当はつながって光っているにかかわらず、このコードの部分を隠してしまうんですね。この部分を隠して、私は自分の力で光っているんです、神様なんか必要ありません、私は光なんです、自分で光れるんです、自分で生きていけるんです、神様なんかいなくても大丈夫なんです、作られた覚えもありません、私は自分で光っているんですと言って嘘をつくことです。でも私たちは本当に自分の力で生きているんでしょうか。自律神経というのがありますが、あるいは心律神経と呼んでも良いものだと思いますが、意識していなくても心臓が動いて肺が呼吸をし、そして眠っている間も心臓や呼吸が止まらない、それが生かされているということではなくて何でしょうか。また、本当に複雑なですね、小さな宇宙と言われているこの人間の体、スーパーコンピューターよりも素晴らしい脳の働きがあり、そして体全体をぐるぐる回る血管の流れがあり、リンパの流れがあり、そして神経の流れがある、そして、ロボットよりもですね、巧みに繊細に私たちは体を動かすことができます。でも誰のおかげかというと、自分のおかげじゃないですね。神様が命を与え、神様が心臓や肺や内臓を作ってください、神様が血液を作ってください、リンパを作ってください、そして神経や骨や この、細かい部分を作ってくださり生かされています。バプテスマのヨハネはまさにですね、自分は、神様のおかげで生かされていて光ることができる、でもその命の輝きは私の中から出ているものではなくて、私は光ではなくて、光そのものである神様を見てくださいと、この人を見ようとイエス様を指し示していった人物であります。やがて福音書を進めていきますと、バプテスマのヨハネは後からイエス・キリストが来られた時にキリストを指さしてこう言います。見よ、神の世の罪を取り除く神の子羊、この人を見よ、この人こそその方です。その言葉が15節に書かれています。 B の対照的な B ダッシュのところですね。15節、バプテスマのヨハネはこの方についてイエス・キリストについて証言し叫んでいった。私の後から来る方は私に勝る方である。私より先におられた、偉大なメシア、救い主、来たるべき方、この方です。私が言ったのはこの方のことです、とバプテスマのヨハネは力強くキリストを指し示していきました。この方こそ旧約聖書の中で約束されていたメシア、キリスト、救い主でありますよ。その方がついに来られたんですということで、イエス様を指し示して、そしてヒノキ舞台から去っていく、そのことがヨハネの使命でありました。もう少しなんか C と C' を見てみましょう。9節あたりからですね、クリスマス前の、でも近づいていたその光のことが紹介されていきます。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた、世に来ようとしていたその光です。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。非常に面白い話なんですね。例えばフォルクスワーゲンという会社で作られたその、ゴルフとかですね、そういう車が、そのフォルクスワーゲンというメーカーさんを知らないというような世界ですね。そんなことはありえないでしょう。フォルクスワーゲンで作られた車ならば、フォルクスワーゲン の、 そのメーカーさん、自分を作ってくれた会社のことはよく知ってるでしょう。誰が私をデザインしたのか、故障したり修理したときに、メンテナンスのときにどこに持っていくのが一番賢いのか、メーカーさんに持っていくべきでしょう。デザイナーやりメーカーさんであるところに持っていけば一番、ちゃんとですね、快適にメンテナンスができて、安全に快適に、乗っていくことができる車となっていくでしょう。私たちはどうでしょうか。私たちは人間ドックなどというところに行くことがあるかもしれませんが、でもいくら病院に行っても、私たちをデザインしてくださったデザイナーである神様、メーカーである神様のもとに行かなければ、本当の意味で元気に生き生きと生きていくことはできません。あなたが一番あなたらしく輝いて生き生きと元気に生きていくためには、あなたのメーカーさんであるところに、その方にのところに行かなければいけないのです。しかし私たちは分からないのです。本当はイエス・キリストという方によって作られたのにもかかわらず、そのメーカーさんが分からない。あなた誰っていう世界ですね。そしてですね、いや俺別に作られた覚えがないし、俺自分の力で生きてきたんだ、そしていや俺は猿から進化してきたんですとか言ってですね、その作られたこと自体を否定していく。まるで自分が自分の力で自分を作って、自分が自分のメーカーさんであるかのように振る舞っていく。それは変な話ですけども、でも変なことが起こっているということですね。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。あなた誰ですかっていう変な世界です。似たようなことが11節で記されていきます。この方はご自分の国、この国という言葉は家という訳することができますが、ご自分の家に来られたのに、実家に帰ってきたのに、ご自分の民、その家族のメンバーたちは受け入れなかったと記されています。普通はありえないんですけども、ありえないことが起こるんですね。ちょっと例え話をしてみます。あるお父さんが、この会社に行くために家を出ました。でも家を出るときに鍵を忘れてしまった。そして一日一生懸命働いて汗を流して疲れ果てて実家に、家に帰ってきた、マイホームに帰ってきた。明かりがついている、でもカーテンは閉められている。そして、鍵が持ってないのでピンポンをして、見た。お父さん帰ってきたよ、どんどん、おい開けてくれ。ところがカーテンがちらっと開いて、 そこに誰が立っているのか分かったはずなのに、またカーテンがさっと閉められて、その後何の音沙汰もない。お父さんが帰ってきたんだよ、俺だよ俺だよ、開けてくれよって言っても、その一家の主人が帰ってきたにもかかわらず、その家の奥さんや子供たちは、あんた誰、知りません、その人、シャットアウト、ロックアウトしている。それがイエス・キリストがこの地上に来られた時に多くの人がしてしまったことです。この方はご自分の家に来られたんですよ。ご主人なんです。本当にご主人なんです。だけど、あんた誰って言って子供たちや奥さんは受け入れなかったんです。ほとんどの人が。ですから、キリストは家畜小屋で生まれる以外にありませんでした。居場所がなかったからです。誰にも、ほとんどの人は受け入れてもらえなかった。しかし、キリストはですね、どのようにして、この世に、その光が、誠の光が世にどのようにして来られたのか。C' のところを見てみましょう。14節です。これこそヨハネが語るヨハネ流のクリスマスです。ヨハネが語るクリスマスとは14節です。一章の14節。言葉は天地万物を作られたデザイナーである、メーカーである、クリエイターである言葉であるイエス・キリスト、神は人となって私たちと同じ肉体をまとわれて受肉なさって、肉となって私たちの間に住まわれたと書かれています。昔天皇のことを荒人神と呼ばれていたことがありますけれども、まさにイエス・キリストこそ荒人神なのです。聖書にそのオリジナルがあるんです。本当の神が人となられた、人間になられた。そしてその方は人間であると同時に神であられます。 100% 人間となられましたが、神様ならばそれはできることでしょう。人間をデザインして作った方ですから、メーカーさんですから、自分がその肉体を、ボディを身にまとうということはおさらくさいさいでしょう。神でありながら、なおかつ 100% 人間になる、そのことが14節に記されています。なんと不思議なことでしょうか。神が私たちと同じこの生身の肉体を身に帯びてくださったのです。食べなければお腹が空いて腹が減っては戦ができない、飲まなければ喉が渇いて、あるいは時に風邪にやられて喉が痛くなったりとかですね、疲れを覚えることがある。寝なければ、しっかり寝なければ疲れが溜まってくる、切れば血が流れてくる、そういう私たちと同じこの生身の肉体を持った人間として、言葉は人となって私たちの間に住まわれた。本当に神が人となって天から降りてきて、しかも人間の赤ちゃんになってくださった。泣くことしかできない無力なものとして生まれてきて、そして私たちの間に人間として生きていかれた。その人生の歩みをなさっていった。そのキリストの、イエス・キリストの立ち振る舞いはまさに神の栄光の姿でした。父の身元から来られた一人子としての栄光が、そのキリストの生き方に、その立ち振る舞い、語った一つ一つの言葉、あるいはその生き方に表されていたのです。その方は恵みと誠に満ちておられたと聖書は語っています。実は宮沢賢治さんの雨にも負けずという詩がありますが、あれのモデルとなったのはこのイエス・キリストだと言われています。雨にも負けず、風にも負けず、暑さとかいろんなものにも負けず、喧嘩している人がいたらですね、仲裁に入り、病気の人がいたらすっ飛んでいってお見舞いし、悩んでいる人がいたらそばに寄り添って、そういう歩みをキリストが、イエス様自身がなさったんです。本当に自分のことは二の次三の次にして、キリストはその与えられた命とお金と体力を惜しみなく他の人のために与えて与えて与えていかれた方です。まさに愛そのものであられる方です。神は愛ですと語りますが、本当にその方は口先だけの愛ではなくて、実際に私たちと同じ肉体を持って人間のその味わう苦しみ、痛み、悲しみ、切なさ、虚しさ、孤独、それを全部味わわれて、そして私たちに寄り添ってくださる、私たちの本当に良い友になってくださる、そのためにこそキリストは来られました。罪人の友となるために来られたのです。
そこに神の栄光が表されていきました。そして16節に言い語られているように、イエス・キリストのその立ち振る舞い、その歩みは存在、この地上での生き方は満ち満ちた豊かさの中からさらに恵みを受けていくことができるような、その歩みでした。律法はモーセによって与えられていましたが、恵みと誠は、神様の憐れみと神の真実はイエス・キリストによって実現したと言われております。
順番に見てきました。サンドイッチをですね、一番外側から順番に内側に見てきましたが、一番真ん中の、核になっている部分、一番中心の、この主題となっているメッセージ、それはヨハネ福音書全体の主題メッセージになっています。どういうメッセージを伝えるためにこのヨハネ福音書が書かれたのか、ズバリ12節を解き明かすためにこのヨハネ福音書は全部、書かれています。12節が分かればもう全部分かったようなものなんです。12節、素晴らしい神様の約束があります。クリスマスになぜプレゼントを贈るのか、まず神が私たちに最高のクリスマスプレゼントを与えてくださったから、それが12節に書き記されている約束です。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の家に来られたのに、ご自分の家族は受け入れなかった。しかし、12節、しかし、バッとという言葉で、その喜びの福音の知らせが語られています。何が喜びの知らせ、グッドニュースなのか、12節です。誰であったとしても、この方イエス・キリストを受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には漏れなく、誰であってもどんなに罪深くて、どんなに汚れて、どんなに恥や過ちや失敗の多い人生であったとしても、漏れなく神の子供とされる特権が与えられるという、そういう約束なんです。能力があるとかないとか、学歴があるとかないとか、そういうことには関係ありません。お金持ちだとかそうじゃないとか、そういうことも関係ありません。資格をたくさん持ってるとか、何かができるとか、そういう人だけではありません。何にもできなくて、俺何にもできないよ、何にも取り柄がないよっていう人もそうなんですし、お金もないし、学歴もないし、頭も良くないしっていう人にも、神の子供とされる特権が漏れなく与えられるというのです。たとえ人殺しをした人であったとしても、あるいはどれだけ多くの人を傷つけて、そして傷つけて生きてきたような人であったとしても、どれだけ失敗や過ちの多い人生であったとしても、もしもあなたがこの方を、イエス・キリストを受け入れていくならば、その方のお名前を信じていくならば、あなたも神の子供とされる特権という最高のクリスマスプレゼントを自分のものとしてゲットすることができる、受け取ることができるということなんです。受け入れるという言葉と信じるという言葉が、出てきます。それが一つのポイントです。どのようにすれば神の子供とされる特権を得ることができるのか、それはイエス・キリストを受け入れる、イエス・キリストを信じるということに、なります。 ちょっと実践してみましょう。今私が行ってですね、そして、ローストしたこのコーヒーが入っています。自家焙煎コーヒーですね。で、この液体を信じるとすれば、これは毒じゃないと信じるとすれば、体の中に受け入れます。皆さんご存知のように、私たちの体の健康というのは口の中から入るものによって決定されます。何を食べるか、何を飲むかによって、私たちの健康が、心の健康、体の健康も全部変わってきます。ですから口の中に何かを飲み込む、飲んだり食べたりするというのは相当なリスクを負っているんです。もし毒を食べたら死ぬ可能性もありますし、腐っているものとか良くないものを食べたら、どんどんですね、変になっていくんですね、体が。でも受け入れるということは信頼する、信じるということなんです。で、これが一番大事なところですが、イエス・キリストを信じるというのも、ただ頭で信じるというのは、それは本当の信じ方ではなくて、受け入れることができるほどに信頼するということです。
自分の心の中に、自分の人生の中に、この方は彼との競争でもなくて、宇宙人でもなくて、私を本当に愛してやまない私のデザイナーであり、私のメーカーであり、私の救い主なんだと信頼して受け入れる。それはあたかも食べたり飲んだりするような行為と似てます。イエス・キリストを信頼するからこそ受け入れるのです。受け入れないというのは信頼してない証拠ですよね。ですから言われています、この方を受け入れた人々、心の扉を開いてその方を受け入れていく、自分の人生の運転席にその方を招いていく、心の王座を明け渡していく、それがこの方を受け入れるという意味です。それまでは自分を中心として、どこまでも自己中心に自分のやりたいように人生のハンドルを切って、ステアリングを切って生きていたかもしれない。でもこの方を受け入れるというのは、その運転席にキリストを信頼して受け入れていくということです。もちろん自分がハンドルから手を離さないということもあるでしょう、実際問題。でも自分は力を抜いてですね、キリストがこっち行きましょうねってこうハンドルをこう右に回したら、はいそうしますと言って一緒にこう力を抜いてそれに従って、はいキリストが左に行くんですよ、こっちの道ですよって言ったら、はいわかりましたですけど、自分も左にハンドルを切っている、それが信頼しているということです。それがキリストを本来の意味で受け入れていく人の気持ちです。全面的にキリストを信頼して人生そのものをお任せしていくんです。命そのものをお任せしていくんです。それぐらいのリスクがあるですよ、受け入れるということは。怪しい人だったら本当に殺されるかもしれませんし、人生めちゃめちゃになります。誰を受け入れるのか受け入れないかよく注意してください。強盗のような人を受け入れたらですね、詐欺師を受け入れたらとんでもない人生になります。しかしこの方、イエス・キリストという方は誠に信頼に足る方です。あなたのデザイナーでありメーカーさんですから、誰よりもあなたを愛しておられる方なんです。誰よりもあなたが幸せになってほしい、誰よりもあなたが一番あなたらしく輝いて元気に生き生きと生きてほしいと願っている方ですから、そのメーカーさんを、デザイナーを信じて受け入れていくということをぜひしてほしいと、まあ、ヨハネは、語っているのです。でそれをするときに初めて、信頼して受け入れるときに初めて、神の子供とされる特権という素晴らしいクリスマスギフトがあなたのものとなりますよということです。皆さんはこのクリスマスギフト、世界で最高のクリスマスプレゼントをすでにお受け取りになっていらっしゃるでしょうか。まだお受け取りになってないならば、その素晴らしさをまず紹介しますので、ぜひ受け取っていただけたらと思います。神の子供とされる特権、3つの素晴らしさがあります。一つ目は、神様を自分のお父さんと呼ぶことができる特権です。すごいことです。天地万物を作られた神様は私のお父さんなんだよと自慢することができます。お父さんって呼んだら、なんだいって声をかけてくださる、そういう親子関係になるということです。お父さんと呼べる身分になっているということですね、神の子供とされるということは。昔日本人のキリスト教の伝道者で木村清松という方がいらっしゃったようですが、ある時にですね、カナダとアメリカの辺にあるナイアガラの滝の辺を旅したそうです。そうしますとアメリカ人が来て自慢されたそうですね。おお、どうぞ日本人、お前のところにはこんな大きな滝はないだろう、へへへみたいな自慢されたんですけど、ところが彼はですね、クリスチャンでしたから、伝道者でしたから、やり返したんです。いや、これは私のお父さんの滝だよ。 This is my father's。 え？何それ、お前の親父はインディアンの酋長か。いや違う、 No, no. I am a Christian. So this is my father's。 そうですね、クリスチャンというのは天地万物を作られた神様を、父なる神様を私のお父さんと呼べる身分になっているわけですから、これを私のお父さんのものだよ。ナイアガラの滝もエベレストも富士山も太平洋もこの日本列島だって全部神様の、私のお父さんのものだよっていう自慢することができるんです。オリオン座も太陽も月も星も全部もう私のお父さんのものだよ。すごい特権じゃないですか。むちゃむちゃ自慢できますよね。二つ目は、お父さんの子供とされたということは相続という問題が関わっています。そのお父さんの子供であるならば、やがてそのお父さんが持っているものを全部
受け継ぐことができます。別に遺産相続じゃないですけども、でもその成人してですね、ふさわしい時になったら神様は全てのものを全部、私のものは全部お前のものだよと言って全部与えてくださるんです。永遠の価値のある全てのもの、わずかな小さなことに忠実であったものは永遠に価値のある本当の財産をあげる、託すと約束してくださっています。それが永遠の命とかそういうものにもつながっていくでしょう。でもとにかく神様が持っている全てのものを神の命でさえも自分のものとすることができる特権です。すごい特権です。そして最後にこれが一番素晴らしい特権だと思いますが、神の子供とされたならば成長していくとやがて必ずお父さんに似たものになります。カエルの子はカエルになりますが、神の子とされたならば必ず神様に似たものに変えられていくんです。神そのものになるわけじゃありません。私たちは神になるわけではありません。でも限りなく神に似たものに、キリストに似たものに変えられ続けていく、それがクリスチャンの人生です。それまでは人を傷つけることしかできなかったものが人を愛することができるように変えられていく、それはキリストに似たものになっていくということです。それまでは分かっちゃいるけどやめられなかった、だけどそれからだんだんですねブレーキが効くようになって、言いたいこともちょっとここで やめておこうとかですね、あるいはこんな怠けしてたらダメだと心を変えることができてですね、そしてですねちゃんと仕事を成し遂げることができていく、それはキリストに似たもので変えられていく、そのプロセスの一つの場面でしかないでしょう。クリスチャンのゴールは洗礼ではありません。洗礼はスタートです。スタートラインに立つことです。ゴールはどこですか。洗礼を受けたクリスチャンは何を目指していくべきなんでしょうか。それがわからないととんでもないあぐらをかいたりするんですけども、ゴールはキリストです。キリストに似たものへと変えられていく、イエスキリストを目指してイエス様のキリストの御丈にまで成長していく、あの素晴らしいイエス様のような人になりたいという憧れを持って、そして私はあなたをそのようなものに変えてあげるよ、私についてきなさい、そうしたら必ずあなたを私に似たものに成長して訓練して特訓して鍛え上げてあげるから、それがキリストの約束であります。カエルの子はカエルなんですけど、神の子は神に似たものへと変えられていくのです。今どんなに醜いアヒルの子のようなものであったとしても、聖書にどこにそんな約束がありますかという人がいるかもしれませんから、ちょっとだけですね、そのあまりにも素晴らしい私たち自身がキリストのように変えられていくという約束、2つほど確認していきたいと思います。コリント人への手紙第2の3章の一番最後、349ページあたりをまず開いていただけたらと思います。コリントの第2の手紙、3章18節、そこにですねまず1つ目の、私たちの将来、これが私たちの未来の姿、これがあなたの将来の姿というふうに約束されているところです。それはまさに神の子供とされたものが神と共に成長していくときにやがてゴールとなるものがそこに出てきます。そして光そのものになることができませんが、鏡のようにお月さんのように神の栄光を反射させながらキリストの輝きを放つことができるものに変えられていくという約束です。3章18節、私たちは皆神の顔の覆いを取り除けられて鏡のように主の栄光を反映させながら、反射させながら栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。主と同じ形、キリストと同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによる、あなたのうちに住んでくださる聖霊なる神がどうしようもないあなたのその癒しい、また弱い無力な体を内側から変えてくださって、キリストに似たものへと変えてくださるとあります。神の子供をされたならばやがて必ず神様に似たものに変えられていく、その一つ目のやつです。もう一つ目、もう少し後半のピリピリとへの手紙3章21節、新約聖書の387ページあたりになりますが、ピリピの3章21節にも見てください。そこにも洗礼を受けたクリスチャンが目指すべきゴール、神のことされたものが目指すべきゴールがあります。
それは決して自分の力でたどり着けばいいという問題じゃなくて、むしろ神様が励まして支えてアシストしてそこにたどり着くことができるように引き上げてくださるということです。ピリピの3章21節ご覧ください。こんな素晴らしい約束があります。主語に注目してください。キリストは、これが主語です。あなたが一生懸命頑張って努力してそうなりなさいということは一言も言っていません。でも神様に従って神様に素直に言うことを聞いてキリストに明け渡していく、キリストに委ねていく、そのことだけは求められています。しかし主語はキリストです。キリストは、述語、動詞は何でしょうか。一番最後見てください。変えてくださるとあります。キリストは変えてくださる、これがこの文章の一番大切な主語と述語です。主語と動詞ですね。キリストは変えてくださる、これがこの21節の文の一番根幹の部分ですね。で、何を変えてくださるのか、どんなふうに変えてくださるのかということで就職の言葉が出てきます。まず 何を変えてくださるのかというのは、私たちの癒しい体をと書いています。今の中にあります。キリストは変えてくださる、何を。私たちの癒しい体を変えてくださる。どんなふうに変えてくださるんでしょうか。それがご自身の栄光の体と同じ姿にという言葉です。キリストは変えてくださる、誰を。私たちの癒やしい体をご自身の栄光の体と同じ姿にキリストに似たものに変えてくださる。どのようにしてでしょうか。万物をご自身に従わせることのできる身力によって。
太陽の周りにですね、いろいろの、あの惑星が回ってますよね。地球もぐるぐる回ってます。365日、約365年かけて太陽の周りを一生ぐるぐる回ってますけど、太陽の周りをいろんなですね、水金地下木土ってなんとか回らせてですね、あの水星も回らせて、なんとか、双子座流星群だとかいろんなそういうのもありますけど、その時に従って宇宙を動かしておられる、その万物をご自身に従わせることのできる、その全知全能のその神の力によって、身力によって、私たちを癒しい体をキリストに似たものに変えてくださる、そういう約束です。これが神の子供とされたものに約束されている3番目の最も素晴らしい特権ではないかと思います。それは報いそのものだと私は思います。お金儲けするとかですね、自分の思い通りに話がいってる成功するとか人から認められるとか、そういうレベルの成功じゃなくて、私たち自身がキリストのように変えられていく、これ以上の報いはありませんよ。本当に天国に入るにふさわしいものに変えられて、そして迎えられるということです。このままの姿で天国に行ったらですね、もう穴があったら入りたい、もう恥ずかしくて私の居場所ないわみたいな世界になりますよ、絶対。このボロボロのですね、汚れたままの状態で行ったら、もう本当に居場所はないですよ。肩身の狭い思いになるでしょう。ところが私たちがキリストと同じような姿に変えられて、そして天国に入ったらですね、全然気兼ねすることはありません。あなた本当にここにふさわしい方になられたですね、どうぞお入りくださいと言って、そこに本当に永遠の永遠を神と共に過ごす新しい天と地が備えられているものと思いますが、キリストは全てのことを働かして、特に日常生活の、特に人間関係、職場とか家族とか地域の、そのいろんな人間関係、特に嫌な人とのその関わりを通して私たちを訓練して成長させて、そしてキリストに似た愛の人に変えてくださる、それが神の愛される特権に約束されています。今年はですね、来週ちょうど25日になりますが、クリスマスの日にもう一回福音喫茶をやります。来週この後の話をぜひしたいと思っています。じゃあどうやったらキリストを具体的に受け入れることができるのか、来週ぜひですね、そのことを一緒に覚えながら、まだキリストを信頼して受け入れていらっしゃらない方がいたらですね、ぜひとも一人でも多くの方が一緒にお祈りをなさってですね、キリストを受け入れて、そしてこの神の子供とされる特権をぜひゲットしていただけたらと思います。漏れなく与えられるという約束がありますので、今は恵みの時、救いの時ですけども、死んだ後にはセカンドチャンスはありませんので、いつ死ぬか分かりませんけれども、死ぬ前にですね、ぜひキリストを信頼して受け入れて、今日
今日死んでも天国に行けるものにぜひなっていただきたいと願いますし、神の子供とされる特権の中で、さらに整えられてですね、本当に天国に入るにふさわしいキリストにいたものに変えられて、そして、ね、一緒に都のぼりの旅を、天国への旅を進めていけたらと願います。God bless you という歌を最後に歌っていきたいと思います。日曜日、特にクリスマス礼拝がですね、今度日曜日になりますので、ぜひ、お祈りしてみてください。ぜひもし来れたら、幽霊拝にでも、来れますようにということでですね、クリスマスをぜひ本家本元元祖の教会に足を運んで味わっていただけたらと思います。sweet.church.jp も確認してみてください。場所はですね、ネットを見てくださっている方のために地図を案内しますが、最寄りの駅は東武動物公園駅です。スカイツリー杯ですね。東口から降りて徒歩約10分です。ウルトネ川の流れのほとりにあります。杉戸高校と農協、隣に神社もありますけども、ベルクスとかカスミも近くにあります。4号線のバイパスでない方が近くに通っております。駐車場もありますので、車でもぜひおいでください。日光街道の、この街道沿いにある教会ですけども、ぜひお越しくださればと思います。以上で福音決算を終わっていきたいと思いますが、来週今年最後の福音決算を用意しておりますので、ぜひお伝えくださればと思います。皆様の上に神様の祝福が豊かにありますように。ありがとうございました。